森日和のワットセットラ。皆様、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。森日和です。2015年から始まりましたポッドキャストですが、今まで皆様と直接お会いして講演会講座でしかお話お伝えさせていただけなかったところ、なんとポッドキャストで今まで私が学ばせていただいたことを皆様にお届けすることができるようになりました。嬉しいですね。なかなかね、やはり遠方の方お聞きいただくことができませんでしたので、皆様に少しずつなんですけれども和作法のお話とそれにまつわるいろんなことをお伝えさせていただきたいと思っております。今日は第1回目ということで、お正月がちょうど過ぎましたのでね、お正月という行事が何だったの、どういったものだったのかということにまつわる和とセットラをお伝えさせていただきたいと思います。まずお正月なんですけれどもね、皆様年末からご準備をされてお正月をお迎えになったことと思います。年末にされていたお正月の準備なんですけれども、お掃除をしたりですとかね、あと正月飾り飾られたりですとか、そしてお餅をついたりおせち料理をお作りになったりされていたかと思います。これすべて何のためでしょうかね。これすべて年神様をお迎えするための準備をなさっていたんです。年神様、お正月に各家庭に来てくださる神様なんですけれども、その年神様をお迎えするためにぜひ清らかな場所にいていただきたいということで、お掃除をして、そしてお掃除をした後汚れを払った後、その内側お家の中にですね、汚れが入ってこないようにということで締め縄をかけですね、そして、神様が道に迷われないようにということで目印として玄関先に門松を立て、そして入ってこられた年神様ゆっくりご鎮座していただけるようにということで鏡餅を飾ります。鏡餅はね、神様へのお供えなんですけれども、そちらにご鎮座お座りになるというふうに伺います。ですので鏡餅は一番お家の中での神座に置いていただくことが大事になります。ですので、ありますればね、あの床の間に飾っていただいて、そちらにゆったりとお座りいただくように、なくてもですね、お家の中で一番神座かなと思うところに、鏡餅を置いていただきたいなと思っております。そして今ももしかしたら召し上がっていらっしゃるかもしれませんね、おせち料理、正月三が日はおせち料理で過ごしましょうというふうに言われています。おせち料理、今となってはあまりお家で作られない方、ご家庭も増えてきたようなんですけれども、おせち料理、どういった意味合いがあったのか、大切な意味があるんですよね。おせち料理の意味、これは伝統的なお料理で、これもまた年神様へのお供えするものなんです。年神様に対して、9年中昨年もありがとうございました、こんなにたくさんの収穫をいただきました、うちの畑で採れました、いただきましたですとか、この土地でいただきました、そういったお野菜、大自然の恵みに対して感謝をして、感謝の気持ちを込めてお料理をする、それを神様に捧げる、そしてその年の今年の五穀豊穣を祈って神様、家庭の家族の健康無事を祈っていただく、そういう行事食がおせち料理なんです。もともとは年間行事の中のお節句に作られる料理ということで、おせち料理という名前になったそうなんです。ですからその土地の恵みに対して感謝をするものですから、日本で採れない食材を使うことはおかしいんですよね。その土地の食材を使って、そしてその土地の調理法で作っていただく、それがおせち料理なんですよということなんです。決して高価で手に入りにくいものを使う必要は本来はなかったわけなんですよね。 ですから神様に感謝の気持ちをお伝えになるのであれば、やはりご家庭で作っていただきたいなと思うわけなんです。おせち料理といいますのはパーティーメニューではありませんのでね、今オードブルのように飾られる方もいらっしゃるんですけれども、お重に入れることが大事ですね。お重に入れていただきますと重ねますのでね、喜び事が重なりますようにという言霊の祈りも含まれるわけなんです。そしてお重の中には何を入れるかと考えますと、まずは縁、ご縁を結ぶおめでたいものということで、運のつくもの、つまり運ですね、和を運の運です、運のつくものをたくさん入れますね。どんなものを入れてらっしゃいますか？まずは、おなます、特にお正月は縁起を担いでですね、紅白のおなますにされると思うんですよね。紅白のおなますは大根と人参、どちらも運がつきます。そして世の中見通せますようにですとかね、行く先を見通せますようにということで、レンコンもお使いになるかと思います。レンコンも運が2つも入っています。そしてキントンもお作りになりますよね。キントンも運が入っています。銀杏、そしてかぼちゃのことを南京って言います。昔はごぼうのこともゴンボウって言ったんですよね。こちらにも運がつきます。たくさん運のつくものをお重の中に入れて、みんなの運がつきますようにということを祈ります。そして縁起を担ぐような食材も使いますね。黒豆、これは豆に働けますように黒くなるまでですね、という意味があります。数の子は子孫繁栄、田作りは五穀豊穣、千両万両も使いますね、飾りに使います。こちらも金運ということがあります。そして紅白のものも使います。かまぼこですとかね、松竹梅に、お野菜をカットしたりもしますね。ナッパは、お汁、お味噌汁、 お雑煮の中に入れるナッパ、名をあげるという意味がありますね。そして先ほど申しましたおなますは清らかさ、清浄であるということの象徴ですから、やはりお正月にはふさわしいもの、払い清めるという意味があります。そしておなますの入れ物に代々のくり抜いたものを使ったりもしますね。代々は先祖代々、子孫代々、代々家が栄えますようにという祈りを込めます。そして南天を飾る、南を転ずるという意味があります。そのようなたくさんの祈りを込めて作るのがおせち料理ということなんですよね。そしてなぜ正月三が日おせち料理を食べていただくかと申しますと、お正月はみんな休む日なんですよね。みんな休むために、私たちも仕事を休ませていただきますけれども、火、炎ですね、火さんも休み、そして包丁、刃物さんも休み、ハサミさんも休みということになりますと、もう調理されたものを食べるということをしなければ、火さんにも包丁さんにも休んでいただけないんですよね。ですのですぐに食べられるものを用意して、台所にもお休みいただくというためにおせち料理は作っていただくわけなんです。ですのでね、1年間お世話になった刃物さん、そして1年間お世話になった炎さんに休んでいただくために、おせち料理ぜひお家でご用意いただきたいと思います。そして、そうそう、皆様お年玉ね、きっとご近所のお子様方ですね、ご親戚のお子様方、お子様方にお渡しになったことかと思います。お年玉、いつもねご質問にあるんですよね、遠い親戚なんですけれども、おいくらぐらい包んだらよろしいですかとか、お尋ねいただくんですね。そもそもお年玉って何なのかというふうに考えますとね、実はいくらかということがあまり問題ではないということを、お気づきいただけるかと思うんですね。お年玉と言いますのは、もともとは神様の御霊をいただくという、御霊の玉がお年玉の玉なんですよね。神様の御霊分けされるということなので、御霊を見たことはないんですけれども、それをに似ていると言われているお餅を昔はあげていたんです。 ですからお年玉と言いますとね、私たちはお金じゃなくってお餅を本来はいただかなければならなかったですよね。でも今の時代になりますとね、なかなかお餅というわけにもいきませんので、お金ということになってきたんですけれども、もともとはお餅だったんだよということをお子様にお話しいただかないとですね、お餅の代わりなんだよっていうことをお話しないと、お金をもらうことが目的になってしまう可能性がありますね。私たちは御霊を受け継ぐ、代々受け継いできたその御霊を受け継ぐことがお年玉なんですよということを添えて差し上げる。今の、お金に直すならばですね、御霊に似ているものですので、コインであることが大事ですよというふうに言われます。お札であるとですね、その意味をなさなくなるというふうに言われているんです。ですから今の相場で言いますとね、お札ということになってくるかもしれないんですけれども、もともとはコインだったんだということをお伝えになって、コインで言いますと今は500円玉が一番大きいお金ですのでね、ですので500円玉というわけにいかない場合であったとしても、そのことを言葉添えしていただきたいと、決してお小遣いの大盤振る舞いなんじゃないんですよとお伝えいただきたいと思います。お年玉と言いますのは、もともとは目上の方から目下の方に差し上げるものですので、注意点はですね、目上の方のご家族のお子様ですよね。お子様であれば、まあ自分たちより年下ということで、目下という考えることもできるんですが、マナー上はですね、目上の方のご家族はみんな目上なんですよね。ですので、目上の方のお子様、お孫さんであったとしても、目上と考えることがマナーですので、お年玉という名目だと失礼にあたる場合があるということなんです。ですので、もし目上の方のご家族のお子様にお年玉をおあげになる場合、気にされない方でしたらね、お年玉のままでよろしいかと思うんですけれども、もし気にされる方がいらっしゃる場合に、お年賀ですとか新年ご挨拶にされた方が無難という場合もありますので、頭の片隅に置いておいていただきたいと思います。もし皆様のおじいちゃまですとかね、おばあちゃまに何か お金を包んで、新年のご挨拶をしたいということになりましたら、もちろんお年玉というわけにはいきません。その場合にはお年賀ですとか、新年ご挨拶となさっていただきたいと思います。そしてお正月の飾りの一つ、鏡餅。こちらもあまりお飾りにならなくなった、もしくは略式にされてしまわれる方も増えてきたと伺いますので、鏡餅が教えてくださる、メッセージをお伝えさせていただきたいと思います。まずは鏡餅。皆様、ちょっとイメージしていただいて、鏡餅はお餅何なんでしょうか？二段ですよね。具足餅というお餅に似たような餅がありましてね、今はそちらの方が、飾られないことが多いので、イメージにない方もいらっしゃるかと思うんで、そちらはお餅何段も飾るんです。鏡餅は二段なんですよね。なぜ二段か。昔は鏡餅の一段は赤色、餅の色と混ざってピンクなんですけれど、ピンクと白だったんですよね。これはお月様と太陽、つまり陰陽なんですよね。陰陽を重ねるバランスよく、つまり陰陽調和ということを表しているんです、ね、バランスが大事よということを教えてくださるわけなんです。そして陰と陽、つまり男性性と女性性、父性と母性という象徴でもありますから、陰陽調和は夫婦円満というメッセージもあります。夫婦仲良く感謝し合いましょうねというメッセージもこの、鏡餅二段の中に込められているということなんですよね。そしてその上に代々を飾ります。代々、みかんに似てますけれどもね、これ代々であることが大事なんですよね。おみかんを置いたとしても代々だって言わないといけないんですよね。なぜか、 これは先ほどおせち料理の時にもお話しさせていただきました、先祖代々子孫代々代々お家が栄えますようにという言霊の祈りが込められてますから、おみかんじゃなくて代々を上に乗せていただくと。そして、昆布なり、そしてのしなり、干し柿なり、そういったものをその代々とお餅の間に置いていただくんですけれども、まず干し柿の話させていただきます。干し柿は棒に干し柿を刺していただくんですけれども、合計10個刺していただくんですよね。2個刺して少し間をかけ開けて6つ刺して、そして少し間を開けて2つ刺す。なぜ2つ刺した後に間を開けて6つ刺して間開けるのでしょうか。これも言霊なんですよね。端っこの2個と、もう逆の2個、これ2個2個ですね。そして中が6つ、2個2個中6つまじくという意味があります。地域によりましてはね、この2個をですね、夫婦とおっしゃって、夫婦仲睦まじくという意味だとおっしゃる方もいらっしゃいますけれども、どちらも仲良くねというメッセージが込められています。そしてこの鏡餅の全体像、とっても調和の取れた形をしているんですけれども、これ何を模して作られているか、これは実は三種の神器を模して作られてるんですよね。三種の神器、鏡と剣とそして勾玉のこと。鏡餅の餅の部分、これは鏡を表しています。そして代々はオレンジ色、これは勾玉玉なんです。そして棒状のもの、先ほど、ご紹介した干し柿ですとか昆布、そしてスルメですとかのし、そういったものは剣を表しているというふうに言われています。この三種の神器、それぞれに表す心があるんです。実は三種の神器といいますのは、天皇陛下が天皇陛下たるゆえんなので、私たちには疎遠な話だと思っていらっしゃる方もいらっしゃるんですが、実はその三種の神器の心は日本人全員の心の中にあるというふうに言われているんです。その表す心とは、鏡は素直な心を表しているそうなんです。受け入れる心、そのものを映し出す心ですよね。そういった心を表してくださっています。そして剣、これは勇敢な心を表してくださっています。勇敢な心であり、リーダーシップを取る心ですね、そういった心を表しています。そして勾玉は、私たち礼儀作法を勉強する人間は一番大事にしなさいと言われる玉の心なんです。玉を立てまつるがごとき心で生きなさいと言われます。礼儀作法で一番大事にする心、それは思いやりの心なんです。その思いやりの心を玉が表してくださっている。私たちの心の中に思いやりの心、素直な心、そして勇敢な心があり、その3つの調和が取れた状態、それが忘るということであり、それを鏡餅がバランスよく示してくださっている。3つのこの鏡と剣と玉の心を大事にする、バランスよく使うこと、それが大事なんですよと鏡餅が姿を持って見せてくださっているわけなんです。9年中、昨年はちょっと勇敢な心に欠けたかな、鏡餅を見てですね、そうだった、勇敢な心もバランスを整える上で大切だったな、今年は思いやりの心と素直な心と勇敢な心をバランスよく使おうって、そう思える、そういった機会をくださるのが鏡餅が表す心なんです。皆様も鏡餅を見て ですね、そういった心をぜひ思い出して、そして時に忘れてくださってもいいんですよね。やっぱりね、時間が経ちますとね、大切なことであったとしても忘れてしまうものなんですよね。でも大丈夫なんですよね。また来年も鏡餅を飾れば、その時にあ、そうだったそうだったって思い出させてくださるわけですからね。ですからやはり、しきたりに意味なくして残ってるものはない、続けることが大事なんですよ、ということなんです。以上、初めてなので緊張しました。次回はもう少し上手にお伝えできますように練習してまいります。次回はですね、皆様もお正月にお使いになったと思います、白いお箸ですね、両方が使えるようになっているお箸、そのお箸についていろいろとお伝えさせていただきたいと思っております。このようにですね、いろんな私がこれまで勉強させていただいてきたことを、少しずつお伝えしてまいりたいと思っておるんですけれども、なぜこのポッドキャスト番組作っていただいたかと申しますと、日本には脈々と受け継がれている大和の民の心があるんです。それがしきたりの中に込められてますのでね、そちらを皆様にお伝えさせていただきたいと思って、作っていただきました。次回以降も精一杯お伝えさせていただきます。次回もどうぞ楽しみなさってくださいね。以上、森ひよりのワトセトラでした。ありがとうございました。